みなさんこんばんは。スキャンダルのボーカル春菜と
ベースのともみと
ギターのまみと
ドラムのりなです。
さあ今日も明治のお菓子を食べながらやっていきましょう、はい、今日はひたすらメールを紹介していく回です。
はい、はい、
サポーテッドバイ明治アポロ。
さあ今回はひたすらメールを紹介していきます。
はい、
もうね、早速すっごい長文のメールが来てるんですけど、うん、カマンベールコロッケさん、
ありがとう。
スキャンダルの皆さんこんばんは。
こんばんは。
そして大野さんもこんばんは。なぜ大野さんにもご挨拶したかというと、うん、私事ではありますが、大野さんにも聞いていただきたい話があるからね、うん、8月21日に行われたミステリーツアー2で、うん、大野さんがこんな機会はめったにないから同じグループで連絡先を交換するようにとしきりに呼びかけられていたのを覚えていますでしょうか。うん、私はその日同じグループで隣に座っていた方とお話ししていた中で最寄り駅が隣ということを知りました。まさかたまたま同じグループでたまたま隣に座った方と最寄り駅も隣なんて偶然が起こるのかと驚くと同時に、それからも大野さんの呼びかけが繰り返されていたのもあり、せっかくこんな偶然があるなら仲良くなれたらなと思っていました。うん、結局会場にいる間は勇気が出なかったのですが、帰りの電車もきっと同じだろうと思い、東京駅で新幹線を降りた後ホームに向かう途中でその方がいるのを見つけて、うん、お疲れ様ですと声をかけました。うん、ですがそもそも私は自分から声をかけること自体あまり得意な方ではないので、うんうん、それ以上なかなか言い出すことができず、でも相手の方から今度ご飯でも行きましょうと言ってきてくださり、うん、無事に連絡先を交換することができました。
やった。
社会人になりなかなか新しい出会いがない日々だったので緊張していたのですが、大野さんがずっと連絡先交換した方がいいよって言ってましたよねと笑ってその緊張をほぐすことができました。うん、それから何度かご飯に行ったり遊びに行ったりするようになり、先日行われたベスクリにも一緒に参戦しました。
そうやったんや。
そこでミステリーツアーぶりに大野さんにお会いできたのも何かのご縁かもしれませんが、翌日のクリスマスの日に付き合うことになりました。これはぜひスキャンダルの皆さんと大野さんにもお伝えしたいねという話にもなり、うん、こうやってメールを書いています。長くなり恐縮ですが、スキャンダルがつないでくれたご縁と大野さんがくれた勇気にとても感謝しています。ありがとうございます。 PS 実は偶然の出来事がもう一つあります。うん、2020年10月、キスフロムザダークネスのライブ映像の先行上映会にて、うん、当選者は数十人しかいない中でお互い参加していました。しかもその時の席は前後、この巡り合えた奇跡を大切にしたいなと思います。
すごい、おめでとう。もう始まってたんだ。
だから、出会ってはいたんだよ。
わあ、大野さんありがとう。
ねえ、すごい。
言ってましたよね。
こんなことあるんやな。すごいね。
なんでさ、ベスクリもさ、大野さんはじめさ、別に舞台立たない
予定だったじゃん。当日決まったもんね。
立ってって言って立ってもらった
の。そう。すごすぎ。
すごい。それで大野さんにはまた会えて、ほんで付き合って、
ね、やりったけの
すごい、
次の日でクリスマス、
クリスマスの、
あ、だからクリスマスだね、ちょうどね、
うん、そうね、うん、
すごい
ね、
すごいよ、だってもう2年前から出会ってたんだもん、実は、
すごいよ、本当に運命ってあるのかもしれない、ね、うん、
どっかでちゃんとつながれるんや ね、
うん、ね、なんか全部あげたい、お菓子も
あげよう、
いろいろ送ります、
うん、
ね、2人分ね、
うん、
そうしましょう、
幸せでいてね、
うん、おめでとう。
こなっちゃんからです。
ありがとう。
今回初めてラジオにメッセージ送らせてもらいます。
うん、
今付き合って今年の2月で3年になる彼氏と一緒に住んで2年ちょいになります。
うん、
その彼氏から4月から異動になって東京に行かないといけないかも、事例が出るのが 2月だからまだ詳しくは分からないけど多分東京に行くことになると思うと言われました。うん、前から移動の願い出してみてるねんっていうのは聞いていたので驚きはしなかったのですが、2022年で私が28歳で彼氏が25歳で、 私はこのまま結婚したいなとは思ってるんですが、彼氏は結婚してもいいけど理想は30歳で結婚したいらしくて、まだもうちょっと縛られずに遊んでいたいっぽいんです。そんな彼のことをあまり縛りたくもないし、でもこんな結婚を約束したわけでもない状態のまま東京までついていっていいものなのか悩んでいます。私は離れたくないからついていきたいけど、今の仕事も好きで楽しくやれているだけに辞めたくないなって気持ちもちょっとだけあって、なかなか踏み切れずにいます。ちなみに彼氏はついてくることにはどっちでもいいよって言ってくれています。ぜひ意見聞かせてください。また進展あったらメッセージ送ります。その後、その移動の話の後、年末にその彼氏とレディクレに行きました。いろいろあった後だったけど、むちゃくちゃ楽しかったです。彼氏は初めてのスキャンダルだったので、あんな華奢やのにむっちゃおとかっこいいとハマってくれて、無事布教できたのでご褒美ください
っていうことで、
ご褒美ください。
分かった、
はいはい、
あげる、
うん、ステッカー送ろあげる、
うん、あげる、
ご褒美ね、
頑張ったしねどうですか。
なるほどね。でもなんかさ、彼がさ、まあ、ついてくるのはその自分で決めていいよって、こう言ってくれてるんやったら、で仕事にさ、もうちょっとでもこう未練が残ったまま辞めて移動するのってもったいない気もするから、あの付き合ったままちょっとお互い違う場所に住んでるっていうのをちょっとやってみたらってリナは思ったけどね。
ね、好きだったらね。
これだから彼が一緒に行こうよって言ってくれたら、多分結構一緒に行くっていう方に気持ちが行ってると思うんだけど、まあでも選択肢があるから、
自由にしていいよってね、
自分がなんかやりたいことがあるなら、今の仕事楽しいって思うのはせっかくだしね、続けてみたらとは思うけど、
彼的には、5年後、
5年後やね、
に結婚したいみたいだけど、5年間の遠距離恋愛、
まあ、だから5年全部じゃなくてもいいかもやし、
意外と離れてさ、彼が東京で一人暮らししてみたら寂しいから一緒にいてほしいなと思うかもしれないし、
ね、そうね、一旦やってみて、その後どう思うかによって決めていったらいいんじゃない
かな。そうよね、
なかなかね、ずっと一緒にいるとなんか気づけないお互いのこととかもあったりするし、
でも今のお仕事が好きで楽しいって思えてるんやったら、それをね、諦める必要もないのかな、
ないと思うな、
両方諦めずにいれるなら ね、それが一番いいと思う。
まただからなんか、フェスとかそういうのさ、離れててもどっか違うところのね、フェスで集合するとかさ、そういう楽しみもあると思うしさ、
そうやね、よし、案外行こうと思ったらいつでも会いに行ける距離やから、まあね、国内に2人ともいたらね、だからなんか自分は何が一番自分自身で楽しくできるかなって考えて選んだ方がいいかなって思うかな、なんか年齢とかで焦らずに、
そうね、
楽しい
仕事でさ、まあ、でも多分一番考える28とか、
まあ、考えるか、分かるけど全然若いしさ、いろんな選択肢あることを忘れずに、自分で自分を満たす方法ってなんなんやろうなってたくさん考えて、自分で選ぶのがいいよね、
そうね、まあ、だからうちらとしての結論というかは、自分の好きなことを一旦やってみるってことかな、
楽しいと思える仕事があるってめちゃくちゃスペシャルだと思うから、
本当にね、それが一番大事だと思う、
大事大事、ラッキーなことだよ、
そうだと思う、なのでそれも大切にしながら考えるのはどうかなっていう感じかな、
またなんか迷ったらメール送ってください、
はい、ありがとう、
はい、じゃあ続いていきます、
はい、
南より北派さん、お関西やな、海外のファンも多いスキャンダルだからこそ分かりそうだなと思いメッセージしました、ライブ時のファンのノリに関してです、日本は乗り方が全員ほぼ同じで会場すべて一体化するような印象があります、これは日本人特有の集団主義かっこ周りに合わせるによるものだと思います、海外公演での乗り方はどうなんでしょうか。飲食しながらが当たり前みたいなイメージがあるため大きく違いますか。
違う場合、日本から海外公演に参加する場合、乗り方はどうなります？やはり海外乗りに合わせる感じですか？また海外から日本公演に参加する場合、あの乗り方かっこみんな同じはどのように感じますか？というメールです。
なるほど、まあでも違うよね。
そうやね、確かに日本のお客さんはなんかみんな一緒の動きで楽しんでくれてたりする人が割と多いなっていう感じかもね。
でもそれがすごいんだよ。
すごいよね、
こっちから見てると
、見てると
圧巻ですよ、
あの一体感はすごい。
海外はやっぱご飯食べながら飲みながらみたいなのは全然、
お酒飲んでね、見てくれてる人もおるし、
会場によってはウェイトレスさんが客席に、
いたりするもんね、あとはこの間のワールドツアーの時は普通にもう食事のスペースというかテーブルで椅子があって、でそこに座ってみんな見てたりとか、でまあそこに普通にいつも来ているであろう常連さんがなんかパーって座って飲みながら見てるみたいなのもあったりするし、割と確かに海外はもうなんか好きにラフに楽しむみたいなのが多いかもしれない。
ライブハウスでのルールがさちょっと違ったりするやん。もうそんなんお酒飲みながら見るっていうさ、文化あんまりなかったりするやんか、そのバーみたいなところでライブするときは、なんやろ、小さいステージでお酒飲みながらみたいなとこもあるけど、例えばゼップとかでさ、飲食しながらっていうのは、まあ禁止やんか、だからそういうなんか根本的な違いもあるけど、マインド的にもあんまり合わせて乗ろうみたいな感じはないのかなって見ててなんとなく思う、
そもそも、
乗り方がみんなバラバラ、
それぞれのダンスしてる、
してるよね、でそれが一つになってるっていう感じ。
そう、だからよりなんかエネルギッシュにも見えたりするし、
行動が一緒っていうか、まあ、空間が一緒みたいな感
じで、そうやね、
でも日本のファンの人たちも海外公演遊びに来てくれたりとかする、けどその時はもうその日本から来てくれてるファンの子たちはもうファンの子たちでいつも通り手を挙げてくれたりとかしてるから、なんかそれも本当自由。
そうやね、
でもなんか日本から来た子がさ、その現地のファンの子たちと仲良くなって、なんか縁になって見たことないダンスしてるとか、
あるある、
なんか日本でそれしないんだみたいな時は愛しいよね、
生まれてるよね、グループがね、
あ、ここでしかできないやつやってんなみたいな、
逆にさ、日本に来てくれる海外の方もいるやん、その時もさ、揃ってるからさ、なんか土地によって乗り方変わっていくもんなんやなと思う。もう全然何してもらってもいいですよ
ね。そうやね、
やっぱり最前列にいるガチ勢はガチなんですか？
海外でもガチです。
いるいる、
全公演来てくれたりね、やっぱ熱量すごい人はいるよね。
海外は撮っていいです
か？撮っていいです。まあ、撮っていいっていうか、
写真も動画ももう撮る文化、
自然に撮ってくれてる、
何も言わない、
そう、自分たちもその土地の文化に合わせたルールでやりたいっていうのがあるから、その方法でやってる。
それ一つ聞いていいですか？こっちが撮ってる動画撮っち
ゃっちゃっちゃ、そんなないよ、
なんか撮るのがメインっていう感じではないかも、あくまでもちゃんと楽しみながら、見ながら、口ずさみながらただ回してるみたいな、
なんか携帯の画面を見てる人がいないかも、
いないいない、
撮りながら自分も別にその目の前の景色を見てるっていう、
今それ何が映ってんのみたいな、
いやそう大丈夫そう、それ
忘れてるよね、回してること、
そうね、あと携帯のライトでちょっと落ち着いた曲の時明かり照らしてくれたりね、
そうね、
それなんか自然にバーってみんなに広がっていくよね、一人がやりだすと。
プリズムの時
なんすごかった ね、
この間のね、ツアーはね、
そう、だからどこの国でも自由に、あの居心地いい乗り方でいてくれたら大丈夫です。
はい、じゃあ次に行きます。
はい、
ゆうさんからです、私はキャッチアップを初期から聞いているサイレントリスナーです、なので初めてメールを送ります。
ありがとう。
先日のベスクリに参戦しました、キャッチアップファンの私としては公開収録めちゃくちゃ嬉しかったです。そして
あのような演出でサイレントリスナーと言われるとメールを送らずにいられなくなりました。私は生まれた時から関東地方に住んでいます。スキャンダルを好きになってから名古屋に憧れがありました。しかし三重がどういうところか気になって仕方なくなりました、うん、非常に困っています。スケちゃんを好きになってもうすぐ10年です。サイレントではなくて周りにアピールしていくのが来年、あ、今年ね、うん、今年の目標です。
ありがとう、
ありがとう。
名古屋に住むか三重に住むかで悩んでるの。
そこまでじゃないんじゃないです
か。あったけど、ね、そう、うちらが三重三重三重って言うもんだから
行ってみてほしいな、
うん、そうね、うん、名古屋に憧れが、名古屋は行ったことあるのかな。
どうなんだろうね。
ね、三重がどういうところか気にな
るそれはもうリララから教えられへんから
行ってみて、
そうなのよ、
分からんから。
そう、
あ、でも意外とね、遊園地とかいっぱいありますからね、三重は。
ある、うんうん、だって名古屋市かと思いきや本当は長島スパーランドとか三重だし、ね、
そう、う
ん、そうか、
鈴鹿サーキットとか
もあるし、ね、鈴鹿サーキットあるし、ね、楽しいとこいっぱいです、
うん、
でもこれ周りにアピールしていくのが目標だって。
ありがとう、
ぜひ
お願いします。
もうサイレントではなくなっているものね、
う
ん、
そうね、
このメール送ってくれてね、
うん、ありがとう、またメールもください、
うん。
スキャンダルはありませんさんからです。
ありがとう、
かっこ10代の方です。
おー、うん、
すっごい久々ですよ、スキャンダルその前にです。
うわー、10代でしょ、でも、うん、気になるな。
スキャンダルの皆さんこんにちは、
こんにちは、
う
ん、
僕は去年からスキャンダルにハマったのですが、その前から好きだったバンドは、うん、フジファブリックと赤い公園です。特にフジファブリックの方は母親に対響として聞かされていたらしい、そういうこともあり、
そっか、10代ってそうなんだね。
年齢イコールファン歴です。
うん、
スキャンダルの皆さんは小さい頃からファンで今も変わらずファンだというアーティストはいますか。
うん、
わあ、フジファブリック、赤い公園はさ、うん、いると思うねんけどさ、フジ、うんうん、ファブリックとスキャンダルっていうの嬉しいな、なんか、
う
ん、
そうだね、
どういうきっかけだったんだろうね、それも知りたいね。すごい、
17か、高校生、わあ、そうなんだ。
だからさ、ジラと一緒だよ、そう考えたら。
そうやね、あ、そうや、
お前同い年、
そうや
スキャンダルと同い年ぐらい
そうやね、
いや、すごい、 あなたが生まれた頃にフジファブリックと一応対バンしてますよ、うん、ロックの学園で。
そうか、
うん、そうか、
生まれた頃じゃないか、
だからもう その辺りでお母さんとかが来てくれてた可能性もあるよね。
そうやね、あるよね、
すごい、あらあらあらあら、
面白いな、
あらあら、
小さい頃からファンで今も変わらずファン、
今も変わらずファンのアーティストか、
小さい頃ってもうなんかこの領域になるとどれがどこがだ、
だって生まれる前から
だって、そうなのよ、
そうなの、胎教の頃からみたいな。
でも両親が桑田さん大好きなの、この間もドーム行っててんけど、うん、桑田さんはちっちゃい頃からずっと聞いてたから、サザン聞いてたから好きですけどね、うんうん、あとチャラさん、そんなめっちゃちっちゃくはないけど、うん、ある程度ちっちゃい頃からずっと好きかな、
うん、でもどれぐらい、まあ小学生、そう、ね、保育園小学生とか
学生の時
の時はもう家ではガンガンにジュディマリとブルーハーツが流れてた、
うん、そうね、いいな、
からかな、その2つかな、
うん、
あ、でも宇多田さんとかかな、
宇多田さんね、
母親の影響やっぱ大きいよね、
大きい、家で流れてるとか車で流れてるとか大きいよね。
バリナは、うん、ゆきちゃんとあゆ、
うん、う
ん、まあ、今もめっちゃ2人ともかっこいいな、すごいなって思う。
いや、だから続いてるのがすごいよね。
そうやね、本当にステージにさ、新しい曲作って立ち続けてるんやで、一人で、うん、
すごい、
本当にかっこいいなって思う、
ね、すげえ
面白いな。
今さ、スキャンダルのファンの、うん、一番 年齢が低い子は何歳ぐらいなんでしょうね。
でもこれぐらいじゃない
かな。
でもパリに、パリに5歳、ね、
そうだそうか、そうだわ。
5歳は2歳の時に YouTube で私たちを見つけてくれて、で何回もさライブが延期になっちゃったから3年待ってくれて、
そうや、
5歳で初めて来てくれた。
かわいい。
パパと一緒に聞いててさ、パパがファンなのかなって思いきや5歳の子がファンだったんだよ、
う
ん、
そうやな、すごいよね。
嬉しいよね。
3
年
待
っても 5歳
だ
った
。
いや、そうなの。
生涯の半分以上スキャンダルファン。
かっこいい、ね、5歳で。
いや5歳でさ、その意識があるのがすごい、
すごいよね。
だって自分のこと考えてもさ、うん、2歳の時にそんな誰かのことを好きだって思った記憶あるかって言われたら、うんね、2歳はさすがにちょっと分かんないもん。
確かにね、
ずっと見続けてくれてたのな、うん、YouTube で。
それがキャラクターでもなくさ、そのアニメとか漫画とかそういうのでもないわけじゃんか、うんうん、まあ、でもなんか今喋りながら思ってたけど、やっぱなんかテレタビーズなのかなってちょっと思ってきたんだけど、
自分たちが、
あ、そう、だからキャラクターみたいなも彼女、
キャラクターでもあり、
その認識としては
テレタビーズの実写化、
うん、実写化やばい、
実写、あれは実写してるじゃないですか。
そうやな、ほんまやな、
実写、
実写やったわ、
う
ん、
そうやね、あれの人間化ってこと？
人間化だ。擬人化。
擬人化？
擬人化。
テレタビーズの擬人化。面白いなぁ。でも嬉しいね。
嬉しいなぁ、
ね。
ありがとうございます。
ありがとう。スキャンダル、キャッチアップ。サポーテッドバイ、明治、アポロ。
エンディングの時間です。
はい、はい、はい、
まだメールあった？
うん、ナッツさんからです。
ありがとう。
去年のパワーワード選手権は間違いなくシャープ118のお題に沿って絵を描く回で、うん、春菜さんがご実家のカメについて唐突に言った名前ね、名前なんだろうです。このタイミングで我が家も猫を飼っていますが、名前を呼ばずに暮らすことは不可能です。呼び方を省略してあだ名みたいにしたり、年を取ってきたらおじいちゃん、おばあちゃんって呼んだり変化することはあっても、名無しはありえず驚愕しました。
ほんまにそうなんよ。
いや、なんか
素敵な名言を、名言、迷う方ね、
そうだよね、
名言を本当に、そうだよね。ありがとうございました。追伸、カメラの名前はありましたか？
あれ、これ言わなかったっけ前。
なんかチラッと言ったよ ね、
ないんだって。
だかカメなんだよね。
そう、
カメちゃんなんだね。
カメちゃんなの。
やばい。
ないんだって。
やばいすぎる。
カメなんですよ。
名前ね。名前なんだろう。
なんかなんでそんな冷たいの。
そうやって書いてあるから。
でも確かに、うん、その水中の生き物は。うんうん、メダカとかがいっぱいいると、うん、一匹一匹に名前つけないかもしれないなって、
うんうんうん、でもカメちゃんは一匹やろ。
一匹です。一匹なんですよ、ね、
そんなさ、もう本当に長い間大切に暮らしてるわけやん、一緒に。だからもう愛情が何周もしすぎて名前ついてないってことなんかな、
う
ん、
いや、だから最初に名前をつけなかったのがもうダメだった、うん、ダメだった、
うん、そうか、タイミングな、
タイミングがね、グや、いや、そう、それでうちのカメちゃんはお外にいるんですよ、うん、
ああ、
そうそうそう、夏も冬もお外で、う
ん、呼ぶこともあんまないってこと、
呼ぶこともないですよね、あん
まり。会話もないやな。会話もないやん。
そうね、
外におるし。
そこにさ、いるだけな。母親のさ、その掃除の仕方もまたすごくてさ、その水槽とか洗うじゃんか、うん、でさ、まあ、ちょっとさ、ほっとくとさ、なんていうの、こう苔とか、
うんうん、なるよね、うん、
出ちゃったりするからさ、うん、あのシャワーでさ、ジャーって洗うんだけど、うん、そのカメちゃんの甲羅にも一緒に苔がついてたりするの、うんうんうん、その苔に向かってめちゃくちゃ強いさ、シャワーをさ、シャーってかけんの。
なんかそれはさ、他にやり方ない？
え、正しい、そのやり方。
知らないんだけど。
やっていい？
いや、 わかんないんだけど、
亀ちゃん専用のさブラシみたいなのあるよね多分ね。
いやあると思うんだけど、いや別に多分そういうのでもやると思うんだけど、うんうんうん、最終の仕上げみたいな感じな
洗車みたいな、
すごい、いや本当に本当にすごいの。
そうか、
そう、
どんなんやろ、亀ちゃん的にはそんなに衝撃はない、
ねね、ないのかも、
むしろなんか気持ちいいぐらいなのかもしれないし。
そうですね、この間久々に実家帰ってたんですけど、うん、はい、いたけど、うん、あの冬だからもう全然動かないんです、うん、
会話もなく、
会話もなく、いるいるねーと思って
帰
って
たんですね存在しているねって
もう一回聞いてみたの、あの帰ってさ名前あんのないって言われ
てないんだ、
新しいな
って言われて、亀情報ねここでのね、エンディングでの壁情報ねありがとうございました
はい、じゃあ最後にお知らせです。2月22日水曜日にスキャンダルドキュメンタリーフィルムミラーが発売されます。ブルーレイと DVD でリリースされるので、はい、ぜひチェックしてみてください、はい、そしてツアーも決定してます。スキャンダルツアー2023アンリミテッドユートピア、4月7日金曜日ゼップ名古屋からスタートです。久々のゼップツアー楽しみにしています、うんうん、はい、さあキャッチアップ次回の更新は1月30日月曜日です。オーディは21時、スポティファイは22時配信予定です。メッセージもたくさん募集しているのでオーディの番組ページから送ってください。
はい、
というわけでまた来週お会いしましょう。以上、スキャンダルのボーカル春菜と
ベースのともみと
ギターのまみと
ドラムのりなでした。
バイバイ。